ちは、長峰彩です。今日は3つの男女の違いを知って女心に入り込む心理戦略をお伝えします。もちろん人間は10人十色です。男性と女性という性別の前に個人差があって、女性は一人一人違うっていうのは前提です。でも女性の全体的な考え方、感じ方の傾向っていうのはあるんですね。男のあなたと好きな女性はどのような違いがあるのか、それを明確にする。そして女性心理の基礎っていうところについて深めていきましょう。これであなたも女性心理を知らない、そういったクソ男から好きな女性を幸せにする、モテる、そういった愛のヒーローになれること間違いなしです。それでは早速レクチャーしていきたいんですが、男性であるあなたと女性である、好きな女性っていうのは考え方、感じ方に大きな違いっていうものがあります。まずはなぜこのような男女の違いができるのかについて知っていきましょう。それではこのような違いがなぜできるのかってことなんですが、それは人は社会から期待される男らしさ、女らしさ、そういった性役割にふさわしい行動を取るようになるからです。ある人が男らしい人が好き、女らしくしなさい、そういうふうに言うとき、女性としてまたは男性として望ましい姿っていうのを念頭に置いて話していますよね。男らしさ、女らしさ、こういった概念には話し方、振る舞い、行動、服装、そして髪型、心理、身体的な特性、そういったことについてこの社会、この日本社会が期待するあり方っていうのが反映されているんですね。つまり人は生まれ持って男らしい存在や女らしい存在であるのではないってことなんですね。親、学校、社会、そういった環境の影響によって男性は男らしい行動をするようになる、そして女性は女らしい行動をするようになる、そういったことが起こっているんです。このような結果、男性心理と女性心理が作られる。そして男女の違い、これを違いっていうのを専門用語でセクシュアリティの非対称性っていうふうに言うんですが、そういった男女の違いっていうものが生まれます。それでは女らしい行動をするとどのように女性心理が作られるのか、男らしい行動をするようになるとどのような男性心理が作られるのかってことについてもっと詳しく説明していきますね。心理学者にキャロル・ギリンガンっていう人たちがいます。キャロル・ギリンガンっていう人がいるんですが、そのキャロル・ギリンガンによって、が中心になったフェミニズム心理学っていう分野があるんですね。その分野では次のように言われています。女性たちの多くは身近な人と自分との関係を大切にする、そして人々の間の共感や和合を大切にする、そして物事を共有っていうのはシェアしていくってことですね。物事を共有するプロセスを大切にするんだ。そしてさらに小さい頃から女の子っていうのは人を助ける、手助けする、世話することが女らしいことである、そういったことが大切だと教えられて育ちます。そのため女性っていうのは相手から頼まれなくても異性であれ、同性であれ、誰に対しても手助けする、そのことが大事だと思っている、こういうふうにフェミニズム心理学では言われています。一方男性、男っていうのは競争に勝つ、そして自分だけの力で目標を達成する、そのことが男らしさである、そういうふうに育てられます。あなた自身も、そういえばそうだな、そんなこと意識したことないけどっていうふうに思うと思うんですが、競争に勝ち、自分だけの力で目標を達成する、そのことが男らしいっていうふうに育てられます。男の子っていうのは逆に戦いに負けて弱音を吐くと、男の子なのになんで泣くんだ、恥ずかしい、そんな風に言われてしまう。だから自分の感情っていうのを抑える、そして自分の考えだけで解決できることは大切だ、そういう風に思うようになります。このような関係共感プロセスが特徴の女性心理、そして競争、自分だけの力で勝つ、目標達成が特徴の男性心理、もう一度言いますね。関係共感プロセスが特徴の女性心理、そして競争、自分だけの力で勝つ、目標達成が特徴の男性心理、こういった違いができる。そしてこの男女の違いっていうのが恋愛にも大きく影響するってことなんですね。この女性心理と男性心理を知らない、この違いを知らないまま男性目線で行動する、そういったことをあなたはしていたら好きな女性と永遠に にすれ違ったまま一生分かり合うことができない、そういった時代に陥ってしまいます。でもあなたが関係共感プロセスを大切にする女性心理、これを身につけることによって好きな女性との恋愛が今よりも格段にスムーズに進むっていうことが起こってきます。じゃあこのような男性と女性の違いっていうものが恋愛の具体的な場面においてどのように影響するのか、このことについて具体的な場面を想定してより深めていきたいんですね。じゃあどのような場面か、3つの場面っていうのを深めていきたいと思います。それの1つ目が男は一目惚れ、女は徐々に好きになるっていうこと、そして2つ目が男はワンマッチ戦、女はトーナメント戦の違い、そして3つ目が釣った魚に餌をやらないクソ男から離れる女性心理、こういった3つの場面っていうのを例に挙げてさらにさらに解説していきたいと思います。それでは、男女の違いっていうところを理解しながらやっていきたいと思うんですが、1つ目は男は一目惚れ、女は徐々に好きになるってことです。男性はあまり接したことがないけれど一目惚れで好きになる、こういったパターンが多いです。そして女性は最初は何とも思わなかった、でも彼と接しているうちに徐々に好きになる、そういったパターンが多いです。私の2万人以上の恋愛相談の経験からもその傾向っていうのはとても顕著です。男性は女性を恋愛やセックスの対象として選ぶ、そういった時に美しいかどうかっていう、可愛いかどうかっていう美を基準にする傾向が強いです。恋愛結婚に関する社会調査っていうものはよくありますが、それにおいても男性が恋愛結婚相手に求める条件の上位っていうのも外見容姿が良い、その女性が美しいかどうかっていうことで、女性好きな女性っていうのを選ぶんですね。じゃあ一方女性っていうのはですね、男性の外見にはそれほどこだわりません。おそらくこの傾向っていうのは社会の中で男性は強さとか知性とか経済力がある、このことが男らしさとして求められる、女性は美しい、従順である、けなげ、家庭的である、そのことが女らしさとして求められるってことが影響しているからなんですね。で、じゃあまず男性の恋愛感情っていうのは女性を好きになったら一気にピーク絶頂っていう風に盛り上がります。一般に男性っていうのは競争に勝つ、そして自分だけの力で目標を達成する、そのことが男らしさであるというふうに育てられますよね。なので好きな女性と付き合う前っていうのは好きな女性を自分のものにするんだっていうふうにですね、ゴール達成のために一気に女性に畳みかけるってことをします。一気に好きになっちゃうんですね。で、男性は好きな女性を彼女にする、そういったゴール達成のためにまめに LINE をする、熱心にデートのプランを練る、そんな風にして手間っていうものをかけます。一方の女性っていうのは身近な人と自分との関係を大事にする、そして人々の間の共感とか和合っていうのを大事にする、そして物事をシェアしていくプロセスっていうのを大事にします。女性にとってゴールに到達するっていうのはそれほど重要ではないんです。なので一目見た男性の容姿に一気に惚れ込む、そういったことがあまりありません。むしろこのプロセスっていうものを大切にする女性は日々のメールやデート、そういった中の会話とかですね、そういった会話とかコミュニケーションの中でどれだけお互いの気持ちが分かち合えるか、シェアできるか、共感できるか、こういったことを女性は重視するんです。例えば彼がネイルを褒めてくれた、だから嬉しい、一緒に見た桜はとても綺麗だったとかですね、なんか愛想のない店員にムッとしていたら彼がすごくフォローしてくれたんです、あるいは仕事の愚痴を丁寧に聞いて慰めてくれたんです。こういった日々その男性といろいろなことを共有していく、シェアしていくプロセス経過でゆっくり徐々に恋愛感情っていうのが高まっていく、これが女性なんですね。私はですね、男性たちと話していて感じるっていうのは、男性はこの女性のいろいろなことを共有していくプロセスっていうのを理解できない、この女性心理のいろいろなことを共有していくプロセスっていうのがなんかいまいち分かってないんじゃないかな、分かりづらいんじゃないかなっていうふうに、なんかちょっとそこは分かってないなっていうふうに感じるんですね。で、ここをちょっと分かりやすく解説すると、女性にとって恋愛っていうのは一回きりの勝負なんですね。ワンマッチではない、何度も戦いを重ねていくトーナメント戦っていうことなんです。 で、この人と一緒にいると安心できて楽しい。そういう風になるとまた会いたいっていう風に思います。そして、この人と LINE してるとリラックスできて幸せ。そういう風に感じるとまた彼に会いたい。こういう風にデートや連絡を重ねていく。そして最終的に付き合いたいっていう風に恋愛感情が高まっていく。そういった感じですね。これがあまり接したことがないけれど、一目惚れで好きになる男性心理。そして最初は何とも思わなかったけど、接しているうちに徐々に好きになる。そういった女性心理の違いですね。それでは二つ目の部分。さっき少し話したんですが、男性は、ワンマッチ。そして女性はトーナメント戦の違い。つまり、デートのプロセスを重視する女性心理ってことについてお伝えしていきたいと思います。男性であるあなたとは違う。その女性心理を知らずにあなたがアプローチをするってことをするとうまくいかない。なので注意が非常に必要になってきます。例えば、よくありがちなのが男性は気になる女性との食事をする。その前に次のデートの約束を取り次ぎるぞ。今日こそ手をつなぐぞ。そんな風に目標を立てます。あなたもそういった経験がね、あるかもしれないですね。そしてその目標を達成するために、食事中は長く僕と一緒にいたい。そういうふうに思わせるために、面白いことを言って盛り上げよう。こんなふうに企画を立てます。そして、その後、おしゃれなバーに誘って、まったりいい雰囲気を作る。そして、終電まで飲んで、駅まで送る途中で、ここぞとばかりに手をつなぐんだ。こんな風に男性っていうのは計算して目標を達成するために計算してデートに臨むんですね。で、そうした時にどうなっちゃうかっていうと、その当日の、デート当日の男性の頭の中っていうのは目標を達成することでいっぱいいっぱいになってしまう。そして女性との会話や目の前のお料理、そしてお店の雰囲気とかを楽しむ余裕っていうのはないんですね。このような男性にとって今この瞬間の目の前にいる女性との関わり合い、そういったものはですね、手をつなぐという最終的なゴールを達成するための踏み台に成り下がってしまっている、そういった状態が起こってしまっているんです。例えば、この料理美味しいね、優しい言葉をかけてくれて嬉しい、お互いの違いが知れて本当に良かった、でも驚いたな、可愛いキャンドルだったね、そういったその瞬間瞬間の出来事っていうのを共有するプロセスそのものを楽しんでいるのが女性ですよね。そういった女性から見ると、なんかそういった料理が美味しいとか、このキャンドル可愛いね、なんかお互いこんなところが違うんだっていうことを楽しんでいない、そんなことを楽しんでいることよりも手をつなぐんだっていうことを達成するだけためだけに集中してしまっている、そういった男性の姿っていうのは、なんか女性から見ると、何この人なんか不自然だな、なんか違和感があるよね、そんな風に映ってしまうんですね。そして、本当に楽しいの、なんか私と会話してても楽しくないじゃないの、だったら私とこれ以上一緒にいる必要ってないんじゃないの、なんかそんな風に女性を落胆させてしまう。そして嫌われてしまうんですね。なので、このじゃあどうすればいいかっていうと、女性と恋愛関係を深めていくっていう時には、あなたの目標達成っていうのはとりあえず脇に置いといてほしいんですね。そして、その女性、目の前の女性との今この瞬間のプロセスを楽しむってことをしてほしいんです。そういう風にしていくと、その女性とのね、会話っていうのの話題がね、どんどん脱線しちゃったり、なんか予想がつかない展開になっていく、そういったことが起こると思うんですが、その流れそのものを楽しむってことをしてほしいんです。これこそが男性心理の目標達成より女性心理の関係共感プロセス、その流れそのものを楽しむ、どんどん脱線する、予測がつかない展開を楽しむ、それが女性心理のプロセスに寄り添う醍醐味なんですね。女性心理に寄り添う、そういう風にして進めていけば、あなたの恋愛っていうのは必ず成功します。やったやった、やったね、こんな風に彼女と晴れて恋人同士になることができる、こういったことが起こるので、ぜひ女性心理に寄り添いながら進めていく、そういう風にしてほしいなという風に思います。ただここで本当にまたさらに注意してほしいってことがあるんですが、油断しちゃいけない、油断するなかれってことなんです。 それが、3つ目の釣った魚に餌をやらない、まあ、クソ男から離れる女性心理っていうところなんですが、油断しちゃいけないのが彼女と付き合うことができた、まあ、その後も女性心理に寄り添い続ける、そういうことをしないと恐ろしい結果が待っているってことなんですね。それではこの3つ目の釣った魚に餌をやらない、クソ男から離れる女性心理っていうところを詳しく解説していきますね。男性であるあなたっていうのは彼女と付き合うことができた、そういうふうに目標を達成できると一気に恋愛感情っていうのが収まってきます。なんか沈静化していくんですね。そしてさらにお互いに好きなことは分かり合ってるから大丈夫なんだ、そういうふうに過信します。そして安心する。だから彼女、好きな女性に対して以前より手間っていうのをかけなくなるんですね。そしてその付き合う前ほど彼女に好きだよっていう風に言わなくなります。さらに連絡もあまりしなくなる、デートの回数も減る、そしてあなたの男友達とかのね、遊びとか自分の趣味とかに熱中するようになって、彼女に手間をかけなくなったり彼女とのデートの時間っていうのを割かなくなっていくんですね。じゃあ一方の女性っていうのはどうなのかっていうと、女性は男性のように付き合えた、だから目標達成満足、そういう風にはなりません。男性が付き合えたから試合終了、まあ、こんな風にしてうたた寝をしている、その間に女性の不満、彼女の不安、寂しさっていうのが積もっていきます。女性は男性が付き合う前ほどありがとう、好きだよ、愛してる、まあ、こんな風に愛情表現をしてくれない、なので不安になってしまうんですね。付き合う前はあんなに彼は好きだって言ってくれた、なのにどうして言ってくれなくなっちゃったんだろう、まあ、そんな風にして寂しく思います。そしてさらに彼氏からの連絡やデートも付き合う前より減っていく、そういったことが起こるので、自分に対する愛情がなくなっちゃったんじゃないか、もう彼は私のことが好きじゃないんじゃないの、そんな風にしてどんどんどんどん不安になってしまうんですね。そしてもっと連絡してよ、なんで今週末会えないの、こんな風にして彼氏に不満を訴えます。逆にですね、彼氏に嫌われたくない、だから自分一人でこの寂しさや不安を何とかしようっていう風にして不安を我慢する、寂しさを解消しようとする、そういったことをしようとして頑張っちゃいます。しかしですね、彼氏が何の対処もしない、連絡やデートの頻度に変化がないと、その彼女の寂しさや不安っていうのが限界に達しちゃうんですね。その結果、私がばっかり頑張ってる、でも私の愛っていうのは報われない、何をやっても好きになってもらえない、だったらもう別れちゃえばいいじゃん、そういう風になっちゃうんですね。なのでここで注意してほしいのが、女性が別れを決意するときっていうのは彼氏よりも楽しませてくれる、そしてまめに連絡をくれる別の男性の存在っていうのが8割以上の確率で彼女の近くにいるってことなんです。なので彼女に別れを告げられた直後っていうときに、自分のそのまあなたはクソ男ぶりに気づく、そして復縁したい、やり直そうっていうふうに迫っても、新しい彼氏がいるから無理、まあ、そういうふうになってしまうパターンが大半なんですね。なので繰り返し言いますが、女性にとって日々のメールとかですね、デートの中の会話、そういったコミュニケーション、そういったものはお互いの気持ちに共感し合うためのものでとっても大事なんです。女性っていうのは彼とのいろんな出来事とか感情や考えを共有していく、そういったプロセス、トーナメント戦ですよね、それを通して愛し合っているんだっていうふうに自覚するんです。一方男性、まあ、あなたにとってのコミュニケーションっていうのは情報伝達の道具に過ぎないっていうところがあります。男性同士の会話の大半っていうのは仕事とか政治、趣味、まあ、そういったことに関する情報伝達であって、嬉しいとかですね、寂しい、悲しい、辛い、そういった気持ちを共感し合いたい、そういうふうなことでコミュニケーションっていうのは使わないし、まあ共感し合いたいっていうことは男性は考えないですよね。で、私のカウンセリング中に多くの女性がやっぱ付き合う前はあんなに好きだっていうふうに言ってくれたのに、今は全然言ってくれません。まあこういうふうにやっぱ落ち込んで、もう本当に別れたいっていうふうに思い詰めています。付き合い前の男性っていうのは好きって言わないと付き合ってもらえない。そういうふうに思って好きな女性を振り向かせる。そのために会話という道具を使って、まあ道具として使っているに過ぎないっていうことも言えるんですよね。でも、じゃあ好きな女性と付き合いました。そしたら男性は付き合ってるんだし、わざわざ彼女の気を引くこともなくて大丈夫だろう。まあそういうふうに思って、ありがとう、好きだよ、愛してる。まあこういった愛情表現をしなくなってしまいます。 って、この愛情表現や連絡デートのが減ったっていうことを女性は、もう私のことを愛していないのね。そういうふうに解釈して、不満、不安、寂しさっていうものに耐えられない。そうやって別れを切り出すっていうことになっちゃいます。そうした時に、じゃああなたはせっかく大好きな女性と付き合えた。でも、この女性心理を知らないことで別れることになっちゃう。それって本当に嫌だなっていうふうに思いますよね。女性心理を知らないことで大好きな女性を別の男性に取られてしまう。そういったことには絶対したくないっていうふうに思いますよね。なので、日々のメール、デートの会話、こういったプロセスですよね。男性との関わり合うプロセスをこう共有することで愛情が芽生える女性心理。嬉しい、寂しい、悲しい、辛い。そういった気持ちを共感する。それを大事にする女性心理。そういったものを今一度理解しておいてほしいんです。あと、料理が美味しいね。桜が綺麗だね。私とは全然考えが違うね。そういった男性と一緒に、その今この瞬間、瞬間の体験っていうのを共有する。シェアするプロセス。そこで恋愛感情を感じる、愛を感じる女性心理っていうのをぜひ知っておいてください。大好きな女性と付き合う前も、そして付き合った後も、そういった状態になっ、どんな時にもですね、この女性心理に寄り添う、そして大好きな女性との最高の恋愛関係を築くってことをしていってほしいなっていうふうに思います。今日は3つの男女の違いを知って、女心に入り込む心理戦略、そのことについてお伝えしてきました。次回も楽しみに講義を待っていてくださいね。それでは今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。